アイダイの文学部の時間。この時間は豊橋にある13もの多彩な学問分野を備えている愛知大学文学部のキャンパスに、私長尾咲子が伺って各専攻の紹介や在学生の声をお届けしていく時間です。この時間は愛知大学文学部がお送りします。今日は愛知大学文学部にお邪魔をしています。お話は歴史地理学科日本史学専攻の神谷聡先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は先生に大学で学ぶ歴史学とはということでお話を伺いたいと思うんですが、まず大学で学ぶ歴史学っていうと基本的な事項としてはどんなことがありますか？
一般の高校生の方は高校では、とにかく教科書を暗記していっぱい覚えると、知識を多く知ることが、日本史であるというようなイメージがあるかと思いますけど、大学で学ぶ日本史というのはそういうのではないということをまずは皆さんにご理解をしていただきたいということなんです。テレビのクイズ番組のようにボタンを押して正解を届くということではないんですよね。逆に言うと大学での日本史というには答えがない、正解はないと思ってほしいんです。で、自分でいろんな資料とかを読んで自分で、正しいと思う正解を出す、これが大学で学ぶ日本史だということです。で、愛知大学の場合は、歴史学といっても考古学とか民族学もあるんですけども、基本は文献史学といって文書や金石文、石碑などですね、あとは鐘の銘文などをもう一度対象として歴史を考えていくというのが基本だということをまずはご理解していただきたいということです。
じゃあ小中高までは教科書が与えられて、とにかく先生が言われたことを暗記して、さあテストでどれだけ覚えたかということが重要でしたけれども、大学に来ると違うんですね。
はい、そうです、
先生が言ったみたいに自分で答えを見つけ出す、
はい、
ってなると実際の授業方法っていうのはそうするとどういうふうになっていくんですか？
はい、基本的には4つあると思ってください。1つはよく聞く講義という名前で、これは高校の授業とほとんど一緒で、教員の話すことを聞いて、ノートを取って覚えていくという、先ほど高校とは違うと言いましたけど、まず基本は知識は必要ですので、講義でそういう知識を、学んでいくということになります。で、この時は一番大事なのはこのある分野の研究にどういう先行研究といってすでにどういう研究があるかということをまずは理解をすると、これが主にその講義の目的です。で、その研究に対して、本当かなとか、自分だったらこう思うんだよって、そういうトレーニングをしていくのが実は講義なんですね。ですから試験もどちらかというと正解を書けではなくて、これについて自分はどう思うかとか、そういうことを論述試験で書くというのが講義です。それから2番目に資料を読んでいきますので、その技術スキルを身につけてほしいという。で、日本史の場合は日本の古文漢文、昔の文字を読んでいくということです。これが講読という授業です。ひたすら読んで訳をしていくという授業ですけど、それから、もう一つはこれは日本史特有の、課題ですけども、古文書学、資料学という学問があります。これは何かというと、例えば書状を書くときに近景とか背景とか書いて、最後の書き留め文は敬具とか賢子と、そのようなことを学ぶと思います。前略だと早々と、これは講義で資料学というのもありますし、講読や後でいう演習なんかでも繰り返しやっていくことで、古文書学、資料学は身につくと思います。で、最後に、これは、いわゆる大学でいうゼミなんですけども、今の、講義の知識、講義で知識を学び、講読で技術を身につけ、古文書学の、スキルを身につけた上で、最後にゼミで、教員からいろんな課題を あるので、それについて、まあ、地域とか時期とか分野なをそれぞれいろいろ考えた上で、いろんな資料と比較対象を分析して、それによって新しい事実や論点を導き出すと。これが実証と言いますけども、これを、やるのがいわゆるゼミ演習です。で、先ほど、辞書を当たるに始まって辞書を疑いと言ったように、今度は資料に当たるから始まって、今度はその資料を疑っていくという、本当にこれは正しい資料なのかなということが、身につけていく。で、そういうことで、まあ、いわゆる大学という研究なんですけども、それを学生の皆さんにもやっていただくという、そこが一番大事なんです。で、その上で、事実が自分で考えたことをどうやって、多くの人に、理解してもらうか、納得していただくか、で、これを論理化というんですけども、そういう論理的な、思考で、他の多くの人に説明していきたい。で、それが先ほど言った、自らが正解を見出すということになるかと思います。で、その時注意していただきたいのは、いわゆる仮説ですね、我々の世界では想像といっても、イマジネーションの想像ですから、これは理科系の学問も一緒で、全て仮説を立てた上でそれを実験等で検証していくと。で、これは文系の学問も一緒で、仮説を立てた上で、その中でいろんな方法を使って検討した上で新しいものを作って、これもこれも同じく創造と言いますけど、こっちはクリエーションの方の創造です。ですから、創造のイマジネーションから創造のクリエーション、そういうことを、まあ、比較とか推理などに仮説を立てつつ、日本史の場合は文書を用いて証明していくということになります。そういう意味で、まあ、理科系の学問とほぼ一緒だということをご理解してほしいということです。
はい。まあ、ただこう日本史学って言ってもとてもね、広い範囲にはなると思うんですけれども、もう先生が普段教えてらっしゃる内容ですと、どのあたりが一番研究分野になるんですか？
私は、まあ、江戸時代以降ですね、近世と明治から、まあ、第二次大戦前ぐらいのあたり、近世近代と言います。そのあたりの、どちらかというと私の専門は政治史ではなくて、もうちょっと一般庶民のいろんな日常的な生活や経済活動を研究していくんですが、ただ他の時代もそうですけども、教員がその分野だけしか知らないということではないので、近世近代でしたら、政治史だろうが外交史だろうが文化史だろうが教えることは可能ですので、その辺はご安心ください。
はい。もう皆さんがね、こう日本史っていうと、もう本当に教科書の習っていうのはすごい昔から現代までっていうわけではなくって、やっぱり大学に来ると自分がこう選んだところをさらに研究していくっていうことなので、もう好きな方にとってはたまらない4年間になるんじゃないかなと、はい、思います。さあ先生、その他には何かありますか？
一つは、まあ、繰り返しになりますけど、いわゆる暗記科目ではないので年号を覚えてなきゃいけないとか、人の名前を知ってなきゃいけない、そんなことは必要なくて、分かんなきゃ辞書で調べればいいことです。ですから、とにかくたくさん日本史の知識を知っていることが大事だというのをまず捨ててくださいということです。それから、先ほどの講読もそうですけど、最初はやっぱり、なかなか難しいですけども、これはスポーツと一緒でして、繰り返しトレーニングすることによってだんだんできる。多分英語の語学も多分そうでしょうし、他のものと一緒ですので、ですから、まずは、まあ、単純作業とは言いませんが、読むことの繰り返し、これをやっていただきたいということです。
はい。先生の今までの知識は一旦捨てていいっていうセリフにちょっと感動してしまいました。例えば日本史が好きでも暗記はちょっと得意じゃないんだよななんていう学生さんでも楽しみながら4年間過ごしていただけたらなと思います。では最後になりますけれども、ぜひ先生からラジオを聞いている皆さんに何か一言いただけますか？
まあ、皆さん、私もそうでしたけどね、大学選ぶの大抵、授業料と通勤時間とあと偏差値、この3つだと思いますけども、それだけではなくてね、やっぱり大学でどんなような教育授業をしているかということをご理解をしていただいて、信用していただけますかもしれませんけども、我々の、大学日本史、および歴史地理学科は、この近辺の大学に引けを取らない、スタッフをちゃんと揃えているという自負があります。 ですから、まあ、あのこの近辺から名古屋方面に行く方もいるんですけども、その偏差値だけではなく他の要素もちゃんと考えていただいて、どんな教育をしているかとかどんな研究をしているかも調べて、大学を選んでいきたい、その中でうちの大学を選んでいただければ我々も嬉しいということです。よろしくお願いします。
はい、今日は愛知大学文学部歴史地理学科日本史学専攻の神谷聡先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらアイライン、アイライン、愛大と文学部、
こちら愛大、愛大と文学部の時間。このコーナーでは皆様からのメッセージやご感想をお待ちしております。メールなら f-toyo@843fm.co.jp、 ファックスなら 0532-75-0843 までお送りください。こちら愛大、愛大の文学部の時間。この時間は愛知大学文学部がお送りしました。